ダニエルの9章ですね。私たちは、クレイ兄弟とエミリー姉妹は無事メンフィスの方に先週戻られました。そして今回、クレイ兄弟は3回、礼拝の時にお話してくれました。3つとも祈りのことでした。そして、ポイントを簡単にこう挙げてみると、祈りに関して大切なのは神様との関係であるという、これは私にとっても新鮮なポイントでありました。神様との関係、それが祈りにとって祈りの重要な部分である、神様と心と心のつながりである。そして私たちはどうしても生活の外側、目に見える部分に注目をして、そして祈りもそちらの方に焦点が行ってしまうんですけれども、クレイさんのポイントは内側、私たちの内側に関する祈りも大切ですということがありました。そして祈りというのは神様と一緒に生きるためのものである。祈りは私たちの信頼を深め、そして従順へと導くものである。そしてその関係が深まるにつれて、聖霊様が私たちを形成してくださる、形作られるということをですね、霊的成長を助けてくださる。そうする、そのプロセスの中で神様の望み、神様の思いというものが私たちの望み、私たちの思いにもなると、そのように成長していくということをですね、親が子供を育てる中において何を求めるかというと、子供が大きくなって、少しずつ大きくなっていくときに信頼できる大人になれるように、しっかり物事を判断、正しく判断できるように、それが親の求めるところであると思いますけれども、神様の子供たちである私たちをご覧になって、私たちをそのような私たちを子供たちとして成長させてくださる、それが神様の願いである。イエス様が人となってきてくださって、神様と歩むというのはこういうことですよということを、ご自分での生き方、生き様を通して示してくださいました。イエス様の生き方というのは神の子供たちが生きるべき生き方、神様の心を持って神様に従ってきた歩み方でありました。ダニエル書の中にもいくつかの祈りが出てきます。また最初の部分はストーリーのように書かれていますので、いくつか非常に印象深い話がありました。私たちは第2章を学んだわけですけれども、第2章はバビロニア帝国の王であるネブカデネザルが夢を見た、悩まされた。そして、世界一の国でありますから知恵者たちもたくさんいたわけですけれども、その知恵者たちにその解釈を要求したわけですけれども、誰もできなかった。普通に問われる場合にはいくらでもできたんですけれども、普通の問い方ではなかった。 まず夢を、私が見た夢を言ってごらんなさい。そこでまず記者たちはお手上げだったわけですね。夢を言ってくれれば、まあ、何かこう言えるんですけれども、言ってくそれを当てろというのは誰も要求したことがないということで、そしてそのように知恵者たちが王に言ったところ、王は立腹して、お前たちは全員クビだというのはもう処刑してしまうという、お前たちはインチキだということで、そこでダニエルはイスラエルからおそらく10代おそらく14、5歳の時に連れて行かれて、そして向こうで教育を受けて、まあ、優秀な子どもたちということで、少年たちということで、そういう訓練を受けて、知恵者たちの仲間入りをしていましたけれども、そのダニエルが助けるわけですけれども、その話を学んだ時に、皆さんにお話しした、実際に起きた話なんですけれども、覚えていらっしゃるかどうか、ベトナム戦争の時に、アメリカ軍の飛行機が撃墜されてしまうわけですね。そして捕虜にされます。ハノイの方ですね、北のベトナムの方に捕らわれて、そして捕らわれた収容所のことを彼らはハノイヒルトンというふうに呼んでたようです。そのヒルトンというのは高級、一応高級ホテルですね。そしてなぜハノイヒルトンと呼んだかというと、もうどうしようもなくひどい環境であった。それでまあ自分たちを励ますためか、そのヒルトンという名前もあだ名もつけたようですけれども、このラートリッチさんという人が1965年から73年約7年間そこに囚われの身であったということですけれども、その後捕虜の交換ということで、そこから生きて帰ることができたんですけれども、このラートリッチさんにしても、その収容所にいられた多くの捕虜たちにしても、そこで本物の信仰ということを、信仰を学んだということでした。それまでは自分たちは、まあ、日曜学校行って、そして、まあ、中学校高校ぐらいまでは教会に行って、それから、教会から離れてしまったという、そういうよくあるパターンでありますけれども、形式的な信仰からこの収容所で独房であるとか、あるいは拷問であるとか、そして何をされるかもわからない、いつ殺されるかもわからないという、そういう恐怖の中で生きたわけですけれども、その時初めて本気で神様にすがるという信仰を学んだということでした。そして私にとっては非常に興味深いところが次のポイントで、彼らの心を支えてくれたのは何であったかというと、御言葉であったというんですね。聖書を持っているわけじゃないですから、どうやって聖書を手に入れたかというと、みんなのその収容所の中にいたみんなの記憶の断片を集めて、そしてできる限りのこう聖書を作ったということらしいんですけれども、ですから子供の時の記憶をたどるんでしょうね。そして有名なところがこう戻ってきた、みんなで協力して詩編の23編はできたようです。そしておそらく彼らの言ってた教会でも主の祈りは祈っていた、主の祈りもこう一生懸命こう合わせて言える人がいたんじゃないですか。毎週言って、あ、俺それだったら覚えてるよって いや違うよ、それ順番は反対だよとかってこう言いながら、こう死の祈りも作ることができた。そして他のいくつかの箇所もそうだと思うんですけれども、あとは日曜学校で歌った歌、それが彼らの命をつないだという、そういうことを言われてました。そして祈りですね。ですから私がこの礼拝のこと、そして私たちの教会でも行われている教会学校のことを考えると、そういう時に役に立つはずだということですね。まあ、そういう時というのは捕虜になるとかそういうことではなくて、人生大きな問題にぶつかって何が拠り所なんだ、あ、自分には聖書があったはずだ、そういえばお父さんお母さん、そして、子供の時には教会に通ってた、そして、祈りもあった、賛美歌も歌ったということで、そこに立ち返る、神様に立ち返ることができる。彼らはそういう中にあって、やっぱり本気で祈ったんだと思います。祈って、そして祈る中で自分に変化が起きた。自分に拷問をするような敵のことをも許すことができたっていう、そういうことも書かれていました。敵を許すことができるっていうことはもう勝ちですよ。負けてても勝ちですよ。そういう体験もできたということですね。そしてこの2章ではダニエルもその命がけの祈りがありました。もう知恵者たちはもし王の要望に応えられなかったら全員処刑ということになりましたから、その中にダニエルたちも入っているわけです。そしてダニエルの祈りというのは、ダニエルと3人の仲間がいました。バビロンに連れて行かれた少年たちですけれども、そしてダニエルが思ったのは、バビロンの知者たちと一緒に滅ぼされることがないように、これは自分たちの命を守るというだけの話ではなかったようです。ダニエルの頭の中では食べ物に関しても自分たちを怪我したくないから、その仲間と同じものを食べたくない、野菜と水で OK です、私たちは神様の力で大丈夫ですということも選択しました。その一緒でないということは、私たちはバビロニア帝国の、確かに世界で最強の国エジプトをも滅ぼしてしまうような国であったかもしれないけれども、私たちの神様は、そして神々がたくさんいた、だけれども私たちの神様は誠の神である、生ける神である、その方に仕えている私たち4人が特別であること、あなたが特別であるということを主よ示してください、そういう祈りであったと思います。そして神様はその祈りに応えて、ダニエルにネブカデネザルの祈りを教えて、そしてその意味も教えました。ネブカデネザルがその祈りと夢と夢の解釈を聞いたときに、彼の口からこういう賛美がの言葉が出たということですね。誠にあなたがそれを私に教えてくれたということは、それができたということは、誠にあなたの神は神々の神、普通の神々ではない、神々の上にあるその本当の神だという意味だと思いますけど、そして王の、私も王かもしれないけれども、王の王であるというふうに、ネブカデネザルは神様を賛美したということです。そして6章にも、この話もおそらく子どもたちにとってダニエルという、ダニエル書の中で一番 記憶に残るのは何か、あのライオンの穴の中にダニエルが入れられてしまうというそういう話かもしれないですけれども、6章はその話でした。ここでも命がけの祈りですね。おそらくもダニエルはかなり年老いていたと思います。この時はもうすでにペルシャ帝国の時代でありました。その力を誇っていたバビロニア帝国がメドペルシャという次のその帝国に滅ぼされてしまうわけですから、おそらくダニエルは年齢的には75歳、あるいは80近かったかもしれないですけれども、そういうダニエルが今度は、でダニエルのすごいことはその2つの世界帝国、バビロニアとペルシャ2つでこう大臣として用いられたっていう、ですから本当にこう信頼できる人物である、そういう人は聞いたことないですけれども、あのそういうダニエルはそのように用いられた。そして今度はペルシャの同僚の大臣たちに妬まれる。何をやらせてもダニエルにはかなわないということでですね。そして彼らは作戦を立てて30日間、どうやってダニエルを、貶めるか。で彼らは彼らの弱みも欠点もないようだよっていうことで、ただ宗教が変だ、信仰が変だ、だからそれを利用しようということで、彼らが王に提案したのは、これから30日間あなた以外の方に祈ることを禁止してください。で彼らは1日3回ダニエルが祈ることを知っていたので、そしてどうも窓を開けて祈るようだということを知っていたので、それを利用して、そしてそれに反するものは、ライオンの穴に放り込まれるという、そのように王よ、そういう命令を出してくださいということで、それに乗ってしまうわけなんですけれども、当時のダニエルの日課、毎日必ず従ってやっていたことというのは、1日3回の祈りの習慣があった。それは敵も知っていた、それを利用したということをですね、詩編であるとか新約聖書の中にも、なるほど、まだその当時も旧約聖書から続いて1日3回というそういう習慣的な祈りがあったんだなという箇所は出てきます。そしてもうダニエルはこの時に、高齢者でありましたから、その間に祈りを通して、またさまざまな人生経験を通して、ダニエルの人格も神様によって精霊によって形成され成長していたのではないかというふうに思われます。ですから、私たちがダニエルから学ぶことは、その良い霊的な習慣ですねの積み重ねというものが大事であるということですね。そしてダニエルはその命がけの祈りでありましたけれども、そしてその祈ることをやめなかったわけですね。そういう命令が出て窓を閉めてしまえばそれでよかったかもしれないですし、じゃあ声を出さなくても心の中で祈れば大丈夫というふうに私たちは考えるかもしれないですけれども、ダニエルはいつも通り神様に祈っていたということです。それでライオンの穴に入れられてしまいますけれども、神様がダニエルを守られた。でそのダリオスという、ペルシャの王様もそれを認めて、ダニエルの神こそ誠の神であると賛美を捧げました。ダニエル書の一つのテーマは、その国々は 滅びる、必ず滅びる。だけれども滅びない国がある。それは神の国である。神の国は永遠である。そして神は、イスラエルは自分たちの罪のために滅びてしまった。だけれども神は、イスラエルの神は全てを治めておられる神であるというのが一つのテーマであると思います。そのイスラエルという名前を聞くと必ず今日のイスラエルをこうつなげてしまうわけですけれども、やってることを考えると全く全然逆のことをやってしまっているのが今日のイスラエルじゃないかというふうには思います。そしてこの9章にの最初のところでダニエルの祈り、9章の祈りに入りますけれども、私たちはこのダニエルの祈りを支えていたのが神様の言葉、聖書であったということをそこで知ります。ダニエルの9章の1節と2節にはこういう言葉があります。メディア族のアーシュエロスの子ダリオス、これが最初の王であるということですから、おそらく聖書でクロスという人が出てきますけれども、同じ人を指しているのかもしれないですね。カルデア人の国の王となった、征服したということですね。その元年、その治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。これは非常に興味深い、あるいは特別な聖書の箇所かな。旧約聖書の中でこの人物が聖書を明らかにこう私たちの聖書と同じ聖書を読んでいたということです。ダニエルはエレミア書、エレミアというのはダニエルよりも少し先に活躍した預言者です。ですからダニエルの 手にそのエレミアの文章があったということをですね、聖書の一部が、少なくとも一部があったということだと思います。そしてそれを読んでいたんだ。それは非常に興味深いことですね。そして確かに70年という言葉はエレミアの2箇所出てきます。25章と29章のところありますけれども、29章にはこういう言葉があります。誠に主はこう仰せられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。エレミアが活躍したのはまだユダの地でありますから、このところに戻すというのはユダの地に戻すという意味ですね。私はあなた方のために立っている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだということです。それを読んでダニエルは祈ったわけです。そして恐らくダニエルは他の聖書の箇所も学んでいたんだ、読んでいたんだと思うんですけれども、旧約聖書の第一列王記の8章のところに、ソロモンがその神殿、壊されてしまった、バビロニア帝国によって壊されてしまった神殿を建てた時に祈った祈り、剣道式の時に祈った祈りがあります。その祈りの中でソロモンが言ったのは、自分の国、イスラエル、そのソロモンのすぐ息子の時代にそれは分裂してしまうわけですけれども、そしてその国は、国民は 神様から離れていってしまうかもしれない、裏切ってしまうかもしれない、その時にどうしたらいいかということまでソロモンは考えて祈っている箇所があります。ソロモンの祈りの中で、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って徒があるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、このハイライトしている箇所をなぜハイライトしたかというと、このことをダニエルがやっていたからだと思います。窓が開けられていた、その窓はどっちに向けられていたかというと、ダニエルのそのそこに書いてあるのはエルサレムに向かって祈っていたということなんですよ。でそれはソロモンがここで祈っている言葉の通りのことをしているわけです。罪のためにイスラエルは滅びました。そしてダニエルはまだ少年でしたから、ダニエルに責任があったわけではないですけれども、ダニエルはその聖書に書かれている言葉通り、ソロモンの祈りの通り、エルサレムに向かって1日3回祈っていたということですね。そしてあなたの見住まいのところである天でそれを聞いてください。ですからそのソロモンは知ってましたね。自分が建てた素晴らしい神殿でありましたけれども、そこに神様が収まってしまうようなお方ではない。神様が住んでおられるのは天だ。ですけれども、私たち限られた人間、限界のある人間がその神殿に向かって祈るならば、天におられるあなたがそこで聞いて、その祈りを聞き入れてください。彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてくださいというのがソロモンの祈りでした。その通りダニエルが祈っていたんだと思います。ソロモンより先、何百年前にモーセの時代に、モーセ自身も申命記の30章でそのことを言っています。もし罪を犯してそして囚われの身になった場合、そこで悔い改めて神様に立ち返りなさいということをですね。ダニエルの祈りは9章の3節から、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。荒布を着るという表現がありますけれども、面白いなと思ったのは、韓国の時代劇で王様がこの見た場面なんですけれども、その韓国のその王様が死んだ時に、その王子ですね、セジャ何を着るかというと荒布なんですよ。荒布を着てしばらくの間喪に服すという、そういう習慣があったようで、ここでも悲しみを表す、そういうへりくだりを表すということで、ダニエルは断食、そして荒布を着て灰をかぶって祈ったというふうに書いてあります。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者に契約を守り恵みをくださる方、私たちは罪を犯し不義をなし悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。これはダニエルが言ってるんですね。ダニエルはイスラエルと一つになって、自分は立派だとは言わないですね、自分はしていないとは言わずに、一緒にここで私たちはということで祈っています。あなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち 首長たち、先祖たち、および一般の人、すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。ダニエルは聞き従ってるんですよ。ですけれども、ダニエルはイスラエルと一緒になって、イスラエルのために、私もイスラエルの一員です、ということで祈っているんだと思います。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのものです。恥は私たちのものです。私たちがそれをもたらしました。あなたではありません。ですから、そこで次のポイントに入るわけですけれども、ダニエルが祈って何を求めて祈っているのかということが次のところですね、9章の17節から19節のところでダニエルの祈りに耳を傾けたいと思うんですが、私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、次のこの言葉ですね、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私たちのためにってダニエル言わないんですよ。あなたのために、主あなたご自身のために、あなたの栄光のために、私たちが恥をもたらしました、私たちの罪によって。ですけれども、悪かったのはあなたではなくて、弱かったのはあなたではなくて私たちでありますから、あなたの栄光のために、栄誉のために、どうぞそうしてください。あなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神を耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がついている町をご覧ください。あなたの名前がついている町ですから、どうぞそれを元通りにしてくださいという祈りです。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、ダニエルはかなり正しい人間でありましたけれども、自分の正しさによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。憐れみしかありません。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めて行ってください。私の神を、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。ですから、ダニエルの祈りの特徴、私たちが今朝学びたいダニエルの祈りのは、主の皆のため、主の栄光のための祈りであったということですね。そしてそれも考えてみると、おそらくダニエルは子供の時から、またバビロンに連れて行かれた後でも、ひょっとしたら記憶の中にその教えがあったのかな。詩編の中にそういう言葉が繰り返してあります。詩編の79の9節には、私たちの救いの神よ、あなたの皆の栄光のために私たちを助け、私たちを救い、私たちの罪をお許しくださいという祈りが、詩編の79にあります。詩編の115編にもあります。主よ、私たちではなく、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のゆえに、ただ皆に栄光を期してください、そういう祈りが詩編の115編です。よく言われることは、この詩編というのはもちろん聖書の神の言葉でありますけれども、旧約の時代においてはイスラエルの賛美歌集であったというふうにも言われています。ですから詩編を読んでいくと、何々の調べに乗せてとか、そういう表現が、歌ったものであると思います。歌うと私たちは覚えられるようで、ひょっとしたらダニエルはそういう賛美の言葉をもう記憶していたのかもしれないですね。まあ、かなり優秀な人でありますから、それでそのように祈ったというふうにも言えると思います。ダニエルの祈りの特徴としては、ダニエルは主を愛していたということだと思います。主に愛されているということも、後でこの祈りの後にガブリエルが来て、 ダニエルよ、あなたは神に愛されてますというわけですけれども、ダニエルは、そして主に愛されているということもダビデがそうであったように知っていたんだと思います。それが彼の原動力なり土台であったということだと思います。そしてイスラエルがの人々が1日3回祈ったと言われている、毎日1日3回祈ったと言われている祈りがこれですね。有名なシェマという祈りがありますけれども、シェマというのはこの聞きなさいという言葉がシェマであるから、そういうふうにシェマの祈りというふうに言われているんだと思いますけれども、この祈りです。1日3回ですから、ダニエルもその3回中で祈ったんだと思います。これで始まったのかもしれないですね。ダニエルの祈りは私たちの主の祈りのように、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これです。これを1日3回朝昼、夕べにこう少なくとも、何回言ってもいいんでしょうけれども、少なくとも3回祈れというふうに、そういう習慣がイスラエルにはあったようです。考えますと、ダニエルという人は非常に不幸な少年であった。イスラエルにいればちゃんと、イスラエルあるいはユダの国がしっかりした国であれば、おそらく貴族の一員であったので幸せな生活が過ごせたんでしょうけれども、自分たちの国が滅びてしまい、そして捕らえられて遠くバビロンの国に強制移住させられた。ですけれども、ダニエルはですから、ダニエル、そしておそらくダニエルたちを世話してた人たちのことをダニエル書の中では宦官の長というふうに呼ばれてますから、ダニエルはおそらく宦官にさせられた、鳴らされたということだと思いますけれども、そういう人生、自分が不幸になり、そして歪められた人間になるという理由はたくさんありましたけれども、ダニエルは神と一緒に生きることを選びました。神を信頼し続けることを選んで、そして最高の人生を生きたというふうに言えると思いますし、そして最高の人になった、その最高の人になったと言えるのは、この面白い言葉がまたこのエゼキエル書にあるんですよ。エゼキエルというのはダニエルと同世代だと思います。エレミアは少し前、エゼキエルは同世代ですね。そしてそのエゼキエルの14章の14節にダニエルの名前が出てくるんですよ。そしてそのダニエルが二人の人と肩を並べるように、こう三人の名前が出てくるんですけれども、ノア、ダニエル、ヨブがいてもという、正しい、この三人の正しい人たちがいてもという表現が出てくるんですけれども、ですからその当時ノア、ヨブというと、もう伝説の人たちだと思うんですよ。素晴らしい、もう最高の人たちであった。そこにダニエルが入ってくる、真ん中に入ってるんですよ。ですからダニエルという人はその当時でもすごい、ちょっと変な例えかもしれないですけれども、大谷がベーブ・ルースを抜いたって、ベーブ・ルースはもう伝説の人なんですけれども、大谷はベーブ・ルースを抜いて、そして多くの人はベーブ・ルースは比べ物にならないほど大谷はすごいよっていうふうに言われるぐらいですから、ちょっとそれに似てるかなと思いましたけれども、もし野球の嫌いな人がいたらもう忘れちゃってください、それは。でもダニエルを、何によって形成されたか、ダニエル書によると、祈りであり、御言葉であり、そして愛の生活、それも神を愛する生活であった、そういう習慣から私たちは学べるのではないかというふうに思いました。もう一度 クレイさんの3回のレッスンからそれと関連していると思うんですけれども、祈りというのは神との関係を深めるものなんだ、そして内側よりもよく日本の祈りの中には無病息災、家内安全、商売繁盛、それは外側なんですけれども、神様が求めているのは私たちの心内側の方ですよ、そして、そっちの方から、始めるならば、そこをまずそっちの方を大事にすれば外側も整いますよというのが、例えばマタイの6章33節の神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすれば全てのものは与えられますよ、全てのものも大事なんですよ、それは神様がご存知です。ですけれども、何が大事であるか、神と神の国とその義をまず第一にということですね。そして神と一緒に生きるためのものが祈りである、そして神様のとの関係が深まるにつれて聖霊によって私たちは形作られていく、霊的な形成がなされる、成長ができる、そして神様の望み思いが私たちの思いと一致する、もうそうなったらもう悩む必要がないというか、まあ神様も悩む必要ないですし、私たちも悩む必要ない、神様と同じように同じものを求めることができるなら、それが神様が望む、求めておられることかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、しばらく私たちはダニエル書から学びましたけれども、今日はかなりもう年を取っていたダニエルから学びました。祈りの人として、そして御言葉に従って生きた人として、愛の人として、それもあなたを愛する愛の人であった、そこからダニエルの他の人たちへの親切、愛も生まれたんだと思います。どうぞ私たちもダニエルから学んで、そのような人として成長できますように助けてください。ダニエルも厳しい状況の中で生きました。私たちも人それぞれ一人一人違う状況にありますけれども、厳しい状況の中にいらっしゃる方々もおられます。どうぞ全てをダニエルが信じ、そのダニエルの信頼にそれよりもはるかに素晴らしくあなたは答えてくださいました。どうぞ今日の日本においてもあなたの御国が来ますように、御心が天で行われるようにいつでも行われますように、世界は混乱状態にありますけれども、どうぞダニエルの時代にあなたがあなたの力をあなたの栄光のために皆のために示されたように、どうぞ今日において日本においても、そして世界においてもあなたの御心がなされますように、どうぞリーダーたちの上にあなたの特別な憐れみと助けと導きをお願いします。苦しんでいる方々の上にもあなたの憐れみと助けがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。